田舎の上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフ、網沢ルーフの提供でお送りします。
今日もスタジオには瓦のことなら網沢ルーフでおなじみ株式会社網沢ルーフの網沢康二専務にお越しいただいています。網ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。局まで混んでましたか？
そうかなと思ったんですけども、まあ、交通規制が始まるのは1時ぐらいですか、
はい、
ということでほとんど混んでなく、スムーズに、とてもスムーズに来られましたね。
そうですか、そうですか。
あの沿道の場所取りとかは、
あ、始まってました。
あ、やっぱり
武蔵勝の交差点でとか、高輪堀台湾の前とか、いっぱいあのブルーシートとか、なんで貼ってあるのかなと思った、あ、場所取りかっていう感じでした ね、
もうじゃあね、お祭りムードがグググググッと、
そうですね。まあ、今日はほら迎賓館とかでもいろんなイベントやってるでしょ。
そうですね、
執行記念公演とか、
はい、
すっごいあの辺の方がすごい人でしたね。
おお、
出店の数もかなりあったんで、さすが金沢の祭りだなという感じですかね。
やっぱり亜美ちゃんも毎年楽しみにしてらっしゃる
百万石祭りですか？
はい、
そうですね、まあ、楽しみというわけではないですけど、私あの粟ヶ関町っていう、金沢市粟ヶ関町っていうところなんですけど、粟ヶ関町からはやっぱ顔を真っ赤に塗った大人やっこ行列というのがね、行列に毎年参加してますので、やや有名な感じですけど、やっぱそういうのは楽しみに応援してますね、毎年。
やっぱりあのやっこの独特の動きとか、練習したりこう指導される方がいらっしゃるんですか？
います、います、はい。やっぱ今どんどん、ね、若い人がやられてるんで、やっぱ年々入れ替わりもあるでしょうし、
あれも重そうですもんね。
重いんですよ、破損箱ってあれがね、私も何年かやりましたけど、
やっぱり
やりました、やりました。
その名残が今も若干、
そうですね、ちょっと今赤いやつがちょっと黒っぽくなってきてますけどね
でもこの素顔じゃなくてなんか被るっていうのは弾けやすくないですか？自分じゃない誰かに、
そうですね、
なれるみたいな。
ああ、いいですね。
ねえ、
です。
です。
上坂さんもね、だって素顔は絶対に人には見せないって。
いや、見せても分かんないかもしれないじゃないですかね。
お話があっちの方に行ってしま
い、
ごめんなさい。
そうですね。いえいえ。
はいはいはい。
じゃあ今日は本題はお祭りではなく何のお話でしょうか？
今日はね、ちょっとまあ、まあ、もちろんあの瓦の話ちょろっとさせてもらうんで、は
い、
ちょろ
っといやいやいやいやいっぱいしてください、
は
い、
あのこの間ねうちの社長がね、
はい、
ちょっととあるお客様のところへ行ったんです、でそれは何で行ったかって言いますと、元請けさんの方からちょっとあの瓦が浮いているとか、ね、杭が浮いているとか瓦がちょっとねじれて隙間が大きいとかいうそういう話がありまして、ちょっと元請けさんの方でいくら説明してもお客様がちょっと納得されないような感じなので、本職を呼んでこいと。
ほうほうほう。
で、まあ、じゃあうちの瓦屋さんに説明しに行ってもらいますと。で、なんていう瓦屋が来るんやっていうことで、網沢ルーフという瓦屋が行きますと、おお、網沢ルーフさんか、私はいつもラジオ聞いてるぞと、いうことでですね、うちの社長が行った時になんかちょっとおお、待っとった待っとったっていう感じで、すごい親近感を持って出迎えてくれたみたいなんですよ。小松のね、今江町のS さんという方らしいんですけど、
はい、
まあ、S さんといえば分かると、毎回聞いてもらっていると、
あららら、ありがとうございます
いうことで、でまあ、うちの社長が行って説明したら、まあ、あんたが言うことなら間違いないんやなと、
どっかで聞いたフレーズ、あんたが言うことなら間違いない、
そうですね、
でも安次専務じゃなくて社長で、あら、ラジオに出とる人と違うなとは言われなかった、
あ、それはなんか分かってたみたいですけどね。
あ、そうなんですか、
でまあ、それですごい気に入ってくれて、帰りにねコーヒーとお菓子までくれたらしいんですよ。チョコパイをね、
チョコ
パイ、みんなで美味しくいただきました。本当その説はありがとうございました。
ありがとう。
ということで社長がちょっとこれ重ねてお礼を言えと、改めて言えと、いうことだったんで、ちょっと東京の電波で言わせてもら
って、はい、
あとねこの間はうちの若い子らが、ちょっと仕事の合間にコンビニの駐車場でちょっと休憩を取っていたら、いきなり見知らぬ年配の女性の方が近づいてきて、窓をコンコンコンコンって叩いてね。
ほう。
で、何ですかって言ったら、いやー、私はあんたんとこの社長のファンやぞと。
うん、
いつも聞いとるよって言って、 社長のもしかしてラジオのことかな、あ、まあ、社長と専務を間違えてたらしいんですけど、はいはい、このトラックの網沢ルーフって書いてあるところをね指でさっとなぞりながら嬉しそうに
うーん
またいつも聞いとるよって言って去っていったと。
なんかちょっと脚色入ってませんか。
いや謎とったらしいんですよ。
謎となぞりながら
なんか、うん、ついに見つけたぞみたいな感じで、ね、
幸せの青いトラック
です。そうなんですよ。
でもその気持ちは分かります。なんか思いがけないところで網沢ルーフって書いてあるトラックと私もすれ違ったら
ありますよね。すれ違った
ことね、なんか手振りたくなる感じが、うん、
手振ってくださいよ。
いや気がついてもらえればいいですけどね。
職人さんとか誰だあの人
誰なんか危ない安全でしてほしいって
ですね。でも嬉しいもんですよ
ですね。やっぱり、聞いてくださってるんですね。
そうなんですよ、はい、好意的にねそういうふうに言っていただけると、うん、まあやっていてよかったななんてね、う
ん、あなんてね、ね、
思います
思います。河原の話はそれでいいですか。
で今日は百万石祭り、はい、メインは百万石行列じゃないですか、はい、で百万行列と言いますと、まあ、主人公は前田利家公ですよね、
はい、
でまあ、あの百万行列って前田の殿様が金沢城に入城するのを再現してるんですよね、はい、
そうです、
ね、今話題のあの人も5年前に利家公やってましたけどね、
うんうんうん
うん、はい、であの利家公は金沢金沢城へ来る前に福井の方にしばらくいたんですよ。で福井の越前市にある小丸城っていうお城があるんです、
はい、
でそこにでですねなんと、今はもうそのお城ないんですけど、その城がなくなってから350年経ってからとあるものが出てきたんです、
はい、
で何が出てきたかというと、その当時前田利家が福井におった時にちょっとまあ一向一揆がありましてね、
うん、
反逆が起きた時にちょっとそういう人たちに非常な仕打ちをしたということが、その出土した瓦の350年以上経ってから出てきた瓦の裏側に文字で彫られてたんです。
へー、
そういうことがあったんですよと。これを代々語り継いでくれみたいな感じでね、文字瓦って言われてるんですけど、これ本当に今あの越前市のな記念館にもちょっと飾ってあるらしいんですけど、そういうふうに瓦に文字が刻まれているっていうのがごくごく稀にあるんです。
じゃあパピルスとかみたいに松代まで伝えるために瓦に彫った刻んだ、
う
ん、
そうです。で、まあ、私らも古いお宅の屋根瓦のせがいなんかしていると、たまにですけど瓦の裏に文字が刻んである、そういう瓦が出てきたりするんです。明治何年とかね。
ああでも、うん、あのいつに
そうそういつ作ったかって、まあ、ちょっと職人さんの遊び心なのかな、なんて思った
り、タンスの裏に書いてあったりしますけど、いつ購入したとかね、
うんうんうん、
あそれも几帳面な性格からね。
そうですか。でも寄進した人の瓦を寄進した人の名前とか昔やっぱり書いてあったりしますよね。
それは今でもね、やってますけど、うん、昔ねもうだいぶ前です。25年まだ前かな、30年ぐらい前かな、古いお宅の屋根瓦まくっていたら、打倒鬼畜米というふうに掘った瓦が出てきたんですよ。
でも戦中の
戦中に作られたんでしょうね、おそらく。
日記にも書けず、でもこの思いを何かに書きたいっていうことなんですかね。
そうなんでしょうね。もうそれだけやっぱ瓦に刻むということは、それだけ後世に残したいという思いが強いんじゃないかな。さっき言ったように小丸城の瓦は350年以上経ってから出てきてますし、今のその鬼畜米もまあどうですかね、50年ぐらい後かな、
うん、
やっぱ長い間瓦っていうのは長持ちしますので、後々それを見つけた時にうわこういうことだったのかと、
うん、
いうことなんです。で 前田利家さんもすごい私らから見ると温厚なイメージあるんですけど、はい、うん、そういう事実があったのかっていうのはすごい歴史上非常に貴重な参考物として。
そうですよね。
そう、それがなかったら全くそういう事実がわからない。
本当ですね、
うん、だそれを瓦に託すということは、瓦がそれだけ長持ちするもんだと、うん、いうことがやっぱり長い歴史の中でご存知だったと、
うん、
だってね、何かに書くって言っても写しがたくさん存在したら残るかもしれないけど、でも瓦は そうですね、めったになくならないですもんね。
瓦に書くっていうのは、うん、瓦がねまだ半乾き焼き物ですから、うん、半乾きの状態、薬をかける前に釘とか棒切れでこすって字を書くんですよね。だそう残るんですよ、うん、絶対消えることないんですよね、うんうんうん、だからあの本当に筆で書くとかそういう意味じゃなくて、
ないですよね、それだけ
に土を削り取って字を残すと。
思いが強いですね。
ですね、
うん、そうなんです。
じゃあこの流れで今日はどんなセリフ、出雲の決め台詞ですか。
思いを強く。
今日はね、まあ、金沢の百万石祭りということで、はい、利家公の入場のね、私もちょっと利家公になったつもりで、ちょっとこれからの金沢城が築城されて400年以上経ってますけど、今後やっぱり400年、これからの400年を見据えた場合に、400年後に残した屋根材は何かなと、うん、これ前田利家公になったつもりで言ってみたいと思います。
お願いしてもいいですか。
はい。皆の者、良いかよく聞け。これから400年後の金沢にふさわしい屋根材は河原にしとけば間違いないのじゃ。
素晴らしい。
でもこの行列の当日と網沢さんのご出演日が重なるという偶然を素晴らしい生かしきりましたね。
はい、ちょっと私物化してるんじゃないかとちょっと非難ありそうですけどね。
栄養ですよ。
いやだけどそれぐらい河原は後世に残したいんだっていう、残したい強い思いが伝わってきました。ラジオを聞いて、ああ三沢さんに会いたい、何か聞きたいんだという方はお気軽にお問い合わせください。076-238-0133、076-238-0133、また網沢ルーフで検索してみてください。次回のご出演は6月22日となっています。
はい、網沢さんありがとうございました。
ありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く瓦。網沢ルーフはその瓦を心を込めて吹いています。瓦のことなら網沢ルーフにお任せください。
イラカの上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフ、網沢ルーフの提供でお送りしました。